投稿、当事者の意思決定支援を考える。NPO 法人、ゆいの会、脇田康之。ゆいの会で日々起こる様々な出来事の中で、本人の意思決定にどう対応したらよいのか考える場面が多々あるので、日弁連主催の高齢者、障害者、権利擁護の集い、2月2日、意思決定支援、本人主体の権利擁護を目指しての集会に参加してみました。八王子駅前、オリンパスホールの会場には、700人以上の参加があり、弁護士を中心に、福祉関係者など、多くの方がいました。私は、本人主体の意思決定支援という言葉の中身に、弁護士がどのような問題意識や課題を持っているのか興味がありました。本人主体、意思決定支援という言葉は抽象的でイメージしにくいのですが、実際のところ主催者側は具体的な現場でどう対応しているのか、当日の発言や資料集の中から、私なりに考えさせられたことを、引用を交えて書いてみます。この意思決定支援の言葉が生まれた背景には、ヨーロッパでの脱施設化、集団生活の強制ではなく、の流れがあり、その中で使われ始めたとのことです。日本では、障害者基本法や障害者総合支援法の中に意思決定の支援に配慮という文言が見られますが、そもそも意思決定支援の定義すら明確でなく、関係者間の曖昧なイメージが共有されているに過ぎないと語られていました。本人主体の意思決定とは何か、本人の意思をどう捉えるのかが具体的な場面で以下にあるように、さまざまな論議が起こっているようです。1、意思確認が意思誘導になりかねない。2、本人の言葉をそのまま本人の自己決定と捉えていないか、本人の自己責任にしていないか、支援のしやすさを優先していないか、支援の根拠づけになっていないか。3、サービスありきになっていないか、後付けの根拠資料として使われていないか。4、本人の意思が表明できるような環境整備が必要。意思決定が関わる人の価値観に左右される。支援チームの力量が問われる。5、本人主体の意思決定を目指すと、とてもコストとリスクが高くなる。意思決定には時間がかかり、気長に我慢して待てるか、多くの時間とエネルギーが必要になる。6、愚貢献。この言葉を初めて知った。愚貢献の愚は愚か。公は行う、権は権利の権。支援者の価値観からは不合理と思われる決定でも、他者の権利侵害とならない限り、その選択を尊重するように努めることという権利。こうした背景には、日本の文化は他者に非常に厳しい社会。一つ失敗すると全部否定される。ゼロリスク思考が強い、同調圧力が強い社会、人の顔色を見ながら決め、お任せになりがちで、安全安心を選択した方が楽となる。基調講演者の神山氏は、インクルーシブアプローチという言葉を使い、既存のサービスをどう選ぶかだけでは限界があるのではないか、日本は福祉資源が貧しいという。 私はインクルーシブアプローチ、共生の社会という視点と取り組みを持たないまま、当事者に意思決定を求めてしまう。その限界と矛盾が生じてはいないだろうかと思いました。重い課題です。また、シンポジウムの発言者の、迷いながら試行錯誤し、自分に返ってくる問題として捉えている姿に、とても励まされ、共感しました。最後に主催者側から、さまざまな立場の人との連携、ネットワーク作りの呼びかけがありました。八王子保育教育を考える会発行の、共に生きる通信より天才。